愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
そして僕がフラミンゴリスクラブというポッドキャスト番組をやっております。アナログゲームマスターの足立川ガウです
。いやー、今日はね、足立川ガウ先生と一緒にやっていきたいと思うんですけども、
アナログアナログ
全然違う、全然違う、
アナログアナログ、やりましょう、ガウでアナログやりましょう。
カワッチなん、カワッチ足立川のカワッチなん。
いやいや、全く同じ名字でやったらさ、なんかひょっとしたらガウ側から訴えられる可能性あるきた。
そうね、
すごいね、キメラみたいね。
ちょっと変えていかんとさ、やっぱ、
いろんな生物くっつけて一つの生物になっちゃうです。
いやー、
足立川ガウ。
あー、でもついに高井くんもフラミングリスクラブチェックしちゃった。
チェックしたし聞いたよ。
あ、本当？マジで？いや、まだ慣れてないからな。
いやいやいや、
どうやった高井くん、腹立つやろ太陽が。
いや、これね、太陽言っていい？きょんちゃんからそうやって聞いちゃったよ。やっぱこの太陽がここでこうやってやりよう感じで、もう裏回しみたいなもこうしながらこなれちゃうみたいなって言ったよ。腹立つあいつみたいなって感じで言ったき、俺を正直その目線で聞いたら、めちゃくちゃ太陽が普通に喋り慣れちゃう。
そうなんよ。
そう、普通にだけ俺びっくりして、なんか、いや、全然太陽の喋り全然聞けたというか。
やっぱ俺自分でやって面白いなと思ったのが、メンバー変わると立ち位置変わるやん。
そうね。
ああ、そうかもね。
だっき、キャラ変わるし、声のトーンまで変わるんよね。
ああ。
だっき、俺、ポッドキャスト番組やったのが、これが二つ目やきさ。
そうか。
はいはいはい。
あ、こうなるんやね、っちゅうのが。
そうね。おそらく、完全にその三人の中やったら、もう歴が違うもんね。圧倒的に。
うん。
そう。で、一応 MC が足立先生やきね。うん。なんかこう、まあメインというか。
うんうんうん、
やけど太陽がの歴長生き、やっぱ裏で回しを感じがあった。
いや、そうね、そうだ。
いや、そうそう、うん、回し役ね、やったことなかったき。
じゃあ、まあこの辺はね、あの、じゃあ次回話すとして、じゃあ そ,、ね、そろそろこの話をしてみたいなこと言ったら太陽が。
ああ、そういうことね、そういうことね。
もっと腹立つかと思ったけど、なんか全然腹立たんというか、おおおーちょ思った。おーちなと、正直ね。
そうそうそう。
やっぱりそう、素直な感想やね。
今日は回さないよ、うん、裏回ししないよ今日は。
おうおう、うん、じゃあ何する何する、ほんなら
適当なこと喋る。
やべ、こいつ
ちゃんとしたこと喋ってくれ。それは
番組によって変えちょう、キャラを。
すご
い。そういうことでね、ちょっと一応言っちゃったら、はい、太陽から紹介しちゃったら、番組せっかくやき。
あ、そうですね、うん、フラミンゴリスクラブという新しいポッドキャスト番組を始めたんですけど、うん、妻の足立千尋と、うん、僕とイラストレーターの多田玲子さんっていう3人でやってるんですよね、
は
い、
うん、
っていうのがあるので、まだ知らない方も多いと思うので、うん、どうぞ聞いてみてくださいっていう感じです。
ぜひね、
また太陽の違った一面も見れるしね。
そうですね、
はい、面白いということでやっていきますよ、
はい、
さあ、ということで今週はコーナーやっていきたいと思います、はい、時代の名曲に刻まれた思い出。青春時代を彩ったあの曲や、何度聴いてもまた聴きたくなるあの曲、時代を超えても色褪せない名曲は、ふとした時に私たちの心を揺さぶります。このコーナーでは時代の名曲を通して3人の音楽愛を語り尽くしますというコーナーなんですが、
はい、
ちょっと前回ね、全然違う趣向でやったじゃないですか。
そうですね、
うんうん、
3月11日配信の、まあ、ナンバー216やったんやけど、太陽が20代の頃に作った作品ね、
うん、
2004年初春までの時点っていう、まあ、アフリーターっていう名義で太陽が音楽活動やってたんですけど、その時に作ったミニアルバムを、全曲通して聴きながら我々がコメントをすると、
うん、
そういうのやったんですけど、
はい、
うん、
まだ配信されてないか、今収録日の時点では。
そうね。
あ、そっか。
う
ん、そっかそっか。
だからまあ反響はまだ聞けてないんですけども、
うん、
我々が楽しかったんで。
そうですね。
はい。それの続きやってみたいなっていうところで。
うん。
また今日もね、太陽の作品やっていきたいと思うんですけども。
はい。
さて、今日やるのは何ですか？
今日は2004年晩夏までの時点っていうね。
はい。
前初春だったんで。
はいはい。
うん、
もう数ヶ月しか経ってないんですけど。
うん、
その時の作品です。
あ、
いや、すごい。だから2004年の春休みに撮ったのが初春までの時点やろ、
うん、
でこれ夏休みに撮っちゃうわけよね。
そうやね。
すごいね。
だから、2月3月とかにレコーディングしたところから、
うん、
まあ、8月9月とか。
8月とかやね。うん。
半年後とかにもう一個作っちゃうん
だよ、ね。すごいね。
そうやね。
マジで。
若えじゃん。
若いね。
若え、なんか、
ね、
やり口が。
やり口な。
さあ、聞いていきますか、じゃあ。
ああ、聞きたい。
いきますか、ほんなら。じゃあ、今回もね、流しながらやっていきたいと思うんで。うん、じゃあ、どうぞ。
はい。いや、これがね、
うん、
あれなんよ。芸工大で、録音させてもらったんや、これ。
あれ？そうやったっけ？
うん。覚えちゃう。
え？どこで？
芸工大のなんかレコーディングスタジオみたいなとこ。
え、嘘やん。
相場？
あの、めっちゃでかいところ？あの、フライパンの正面のとこ。
どうなんやかね。めっちゃでかくはなかったと思うけど、ドラム撮りそこでやったん
や、うん。え、ヒノキ？
多分、スタッフクレジットにあったと思うき。ヒノキくん会長ね。
うわ、市長名前が結構入っちゃうね、やっぱり。相変わらず
亮太さんとか、
やべえ、
松石亮太とかね、陽子ちゃんも、
上条くんとかも入っちゃうし、
うん、
陽子ちゃんも入っちゃうし。
あ、ほんとや。
え、あの、めっちゃ広いとこよね。あの、天井がバーッとかって、ピアノがあって。
そうかもね。
ちゅうかさ、前回からそうやけど、芸工大地なんなん、めちゃくちゃじゃない？なんかセキュリティ緩くない？なんか、
いや、そうやね。
軽音外部からも全然来れるしみたいな。
まず、あの、そもそもそういう校風というか、そういう感じなんやの。だから、あの、学外を呼んで学生がイベントするとかもバンバンやるよ。
そうなん
し、そもそもそのレコーディングした時っつうのは、あの、れっきとしたサークル活動の一環なんよ。
あ、俺軽音楽部やったもんね。
いや、で、あ、ちなみにレコーディングしたのは軽音楽部じゃなくて、うん、TRP っていうサークル
や。あ、また違うんや。
また違う。
そっか。
要はレコーディングしたり、PA したりするだけのサークルがあるの。
はいはい、
すご
っ。まあ、だって音響設計学科っていう学科があるぐらい。だから自分はバンドとかやってません、うん、音楽も、楽器も何もできません、うん、作れません、うん、でも音好きなんで PA とレコーディングはやりたいですみたいな人がおって、うん、普通おかしいやん、それ。
おかしいね。
大体音楽好きすぎて自分たちでやるようになってレコーディングとかに興味がいくとかもあるんやけど、うち結構特殊やったき、うん、
なるほどね。
特殊よね、本当。
で、その TRP っちゅう、まあ、テープレポートプレイやったかな、略して TRP っちゅうサークルがあって、でそこの活動として、なんかね、学外に行ってレコーディングをして、それでギャラをもらって、それで機材を買って、またそれでレコーディングしてみたいな、ちょっと何やろうな、ちょっと非営利団体みたいな活動を普通にしようよ
ね、
うん、
素晴らしいね。
で、それの、練習の一環として学外のバンドを呼んでやるっていうのを必ず毎年定期的にやるよ、ね、
う
に、
ん、で、こん時確か大学入りたてない俺が、
うんうん、
副大やった、ね、
副大、うん、で兄ちゃんと岡くんっていう兄ちゃんの同級生の友達と3人暮らしをしだして、
うんうん、
で、あのヒバルの一軒家に住み寄ったんやけど、
そう、うん、6万5000円で 3LDK の、
そうね、
そうそうそ
う、うん、庭付き1戸建て、
うん、福岡大学に入っちゃったんやけど、
うん、
芸工大の軽音楽部にもう入っちゃったよね、俺が。学校またいで、
うん、そうね、
うん、で、それのなんか一環っていうか、その流れでやらせてもらったって感じかな。
そう、それで、うん、多分当時部長やったよね、ヒノキが。
そっか。
でヒノキまだかな。まあでも、ヒノキ谷っつう俺の後輩がおって、
うん、
がもうめちゃくちゃなんかこうやりたいです、結構前向き言ってくれて、確か、うん、それで撮ったやなかった、
なんかその環境がそばにあったき、このペースで音源作るよったんかもね。でも、
あ、でもね、この時、だけなんよね、この2004年バンカまでの時点だけドラム撮りをやらせてもらったよ。
ああ、なるほどね、
うん、で多分他の楽器は自宅でやっちゃうね、
うん、自宅田川ね、
うん、田川とか、
なるほど、
ヒバルの家とかでやっちゃって、
じゃあそもそもやっぱすごいやん。
で、あ、ちょっと曲の話全然しなかったけど、1曲目が「アチューン」っていう曲やね。
もうバンドサウンドですね。
うん。で、今流れてる2曲目、うん、これがね、俺の中でやっぱりこうアフリーターの曲の中でもう代表曲の、
いや、マジでそうやね、これは。
2曲目、「点滅灯」っていう曲ね。
これがね、やっぱ 一番最初の音源出た時これが入ってないことが苦しかったもんね、正直。
いや最初からライブでやりよったきね、これは弾き語りで。
これは初めて聞いた時痺れ上がったもん、もうマジで。
これさ、1枚目に入れんかった理由とかってあるの？
これね、打ち込みが結構入っちゃうん、
うん、
今聞こえてると思うんですけど、うん、でこれが兄ちゃんにやってもらったんよね。
そうよね。
でなんかここまでやれないとなんか出したくなかったき。
なるほどね。
多分一発目はバンドサウンドでいこうみたいな感じで、二発目でこういう打ち込みとかも取り入れていこうみたいな、もうあれやね、ミスチルみたいな考え方しようね。
お、何でもかんでもミスチルっちゅうがいいんだ。
うん、うん、だんだんエレクトロ取り入れる。あ、いや、レディオヘッドかな。
うん、マットカプセルマーケッツ。
いやいや、みんな打ち込みだんだん取り入れようやんそれ。
なるほどな。
でこれ点滅灯はね、あれなんよ、田川の添田かなんかのとこにホタル見に行って、
うん、
でその時の思い出を元にして作った曲だけど。
うわ、知らんかった、そんなことなん、うん、そうそうそう、このあれは、
うん、
まあもうこれ言っちゃうと、ホタルがテーマだよね。
そうやね。
でそのホタルが点滅しているということを、まあ例えたというか、
うん、
比喩して点滅灯っていうタイトルで、うん、
詩的な表現をしてるんですよ。いろいろ。
いやこれまたね、ぜひ歌詞とともにね味わってほしいよね。
うん、
これはやばいよね本当。
これはあれやね、その子供の頃にさ、ホタルとか見に行きよったやん、
うん、
で田川ホタル結構おるんよね、
うんうん、
でバーッて森全体が光を感じとかが印象に残っていて、
うん、
で大人になって友達と車に乗っていくみたいなのがさ、
うん、
車に乗ってホタル見に行こうやみたいな、
うん、
でそこでなんかちっちゃい時の感じと、なんか蒸し暑い感じとさ、老若男女集まってみんなぼーっと見よう感じとかが、
うん、
面白いと思って、で曲にした感じや
で。ああ、でもう爆笑して、
そ、いやいやいや、
まあいろんな種類の面白いあるきね。
そうそうそうそう。
で台本書いて、台本書いて、
あの吉本芸人やないんやから。
コント、コント蛍。コント点滅と思わるその
ないないない。そんな感じですよ。
あー、なんかあそこにいるぞ、よしやってみよう、ガラガラどうもーつってウィーンつってやってるつって、
新喜劇みたいな。
コント、ちゃうちゃうちゃうわ。で曲でやりよったんやけど、あ、曲でっちゅうかその弾き語りで演奏しよったんやけど、
うん、
まあ弾き語りである程度形になっているものをやっぱアレンジしていくのが難しいところあったんやけど、
うん、
ベース入れるならどんなんやかとか、なんか生ドラムと打ち込みの感じどうしよっかみたいな、うん、なんか想像しながら形していった感じよね。
これさ、打ち込みするとき、うん、もう完全にゼロから太陽が後ろに寄って俺がオペレーションするみたいな感じだったよね、確か。
そんな感じやったっけ。
でもうじゃあこういう音をこのタイミングでこんな感じで入れてみたいなものを全部指示されよった気がするんだね。
ブーチカチドゥンカみたいなのをね、
そうそうそうそうそう。
やろうみたいな、うんうん、
でそれを聞いて、あ、やったらこんなんもあるぞっつって俺がまた提案して、でそれに対して、うん、あ、いや兄ちゃんちょっとそれはやっぱごめんいらんわみたいな、
うん、すごいよね、
こだわり強えと思ったもんね。
そういう作業、2004年やき、俺20歳やね、20歳、
うん、
20歳でやりよったね
とかにしよったね。で、うん、ちょうど俺が DTM というかパソコンで音楽作るの始めたのが大学4年なんやけど、2003年の夏なんやね、
うん、
そこで初めてパソコンで音楽作るっていうのを覚えて、だからまだ DTM 歴1年後とかね、1年とか
すごいね、
うん、
ギリ間に合っちゃう近くにあるの、
ギリギリ間に合っちゃうね、
ここいいよね。
そやね、
ま あでもなんか、確かこの時に話しよったの覚えちょって、
うん、
まあ弾き語りでやると、
うん、
ライブやと、
うん、
でやっぱ弾き語りのライブのパワーってめちゃくちゃすごいやん。人間がそこによってさ、メッセージを大声で伝えようっていうパワーすごいんやけど、
うんうん、
それが CD になった時に、
うん、
当たり前やけどそこの臨場感とかライブ感みたいなのが伝わらないと、
うんうん、
なのに全く同じ弾き語りやったらライブに勝てるわけないって言ったやん、
太陽。まあなるほどね、
うん、
だから音源は、その代わりライブでは一人でできないことが音源やったらいっぱい楽器入れれたりとか、
うん、
取り直しができたりとかいっぱいできるから、
うんうん、
音源に関しては全力で音源として良くしに行くために何でもするみたいな、
うん、
はあ、
どんな20歳
そうよ、うん、20年前やきねこれ。
ああ20年前や、本当やね。今2000
全然色あせんよね、なんか。
今2024年やで。
うわ。でね、ここも覚えちょって、最後のサビやんこれ。
うん、
要は1番目のサビ2番目のサビっち結構ピコピコピコピコ入れちょったり、1個目も細かいんやけど、最後の最後で思いっきり生ドラムっぽくなるの
ね。そうやね。
うん。ここもミックスもめちゃくちゃこだわったの覚えちょ。もうとにかく音圧上げまくってぶっ潰して、
うん、
な
ん
かこうもう。パワーマックスになるよね。
そうやね、エフェクトかけまくってみたいな、
うん、そうそうそう。でこのここのドラムっち普通にやったらちょっと潰しすぎて汚い音なんやけど、
うん、
歪ましたりもしちょんや確か。
そうやね、やっぱこの辺は椎名林檎さんの、
うん、
もう影響を受けまくるよね。
ああ椎名林檎さんなんや。
やっぱ、
ね、
カルキザーメン栗の花とか、
うん、
あの辺の感じ
で、
うん、
あとは多分もう一個前のやつやない。無罪とカルキの間の。
ショーストストリップ。
あ、ショーストストリップとかが結構、
そう
反映されちゃう気がするね。
うん。
この打ち込みの感じとかも。
そうね。
なんか、それを意識してアレンジした気がする、この時。
そうね。
うん。だからこう、完全に生っぽくもなく、
うん、
ちょっとエフェクティブで演出が入っているような、
うん。
アレンジとかミックスみたいな。だからミックスもかなりいろいろやっちゃうもんね。
そうね。
うん。
そん時兄ちゃん23とかやもんね。
23とかやな。
すげえ。
ノーギャラ。
そっか。
23歳ノーギャラ。
ノーギャラ、
うん、
学生、
うん、
金ない。で、自分のバンド活動やりよう。
うん。
弟の音源。うん、後ろで弟がいろいろ言ってくる。
うん。
で、うるせえなと思いながらやる、
うん、
でこんなんいいんじゃないって言ったら兄ちゃんそれちょっといらんって言われる、うん、みたいな、うん、23歳夏
ブラック企業
ブラック企業ちゃん
家庭内、ね、家庭内暴力、
家庭内暴力やっ
まあ確かに形を変えてね、この兄弟の中ではそういう感じで行われる暴力はね。
まあまあでもなんかね、俺も相当刺激をもらったというか、あ、俺やったらこんなミックスせんなとか、うん、このアレンジのパターン思いつかんわとか相当あった気がするね。
いやー、
すごいな。
ようやってましたね。
そうとか、本当に一個の音を作るためにさ、
うん、
もう何時間もかけたりするわけ。
うん、
なんか もっといいピコピコの音が欲しいみたいな。でもそこでやっぱ技術向上していったよね。なんか自分やったらさ、
うん、
なんと言うんやろな。まあこれで、まあ80点出たき、まあ一回で終わらすところ、太陽がこだわり強すぎてさ、いやー、兄ちゃん、ちょっと違うよね、みたいな。ずーっと勇気さ、もうやるしかないわけよ、こっちは。
そうやで。もう当時あれを知らんきで、もう加減を知らんき。
そうね。
今やったら、まあなんかバランスつかめてきちゃうけどさ、その、音楽制作に対しての。もう当時やるしかないよねって感じだったよね。
もうだって頭の中でイメージがあって、今その音が鳴ってないんやったら、うん、やらんことが不義理やもんね、作品に対して。
そうやね。
で正直俺もその感覚あったき、実際俺が金的3万がやるよときも、もう締め切り1分前までやるよときね。
うん。
うん。まあ、なんかそういう、なんやろな、クリエイティブに対するどう言ったらいいんやろ、こだわりの強さみたいな全員あったよね。
そうやね。
もうモンキーズもえぐかったよ。
うん、
いや、やっぱね、
モンキーズもやってたからね、うん、こういう時は。
もう、領地とか高木とかはやっぱね、結構やっぱ、病的やったもんね、なんか。
病的やった。領地も高木もこうやもん。
ねえ。
あで自分は、うん、自分だけ本当デクノボーというかさ、その傀儡
いや、なんか高木からさ、言ったフレーズ弾いてくれよったらいい気って言われちょったきさ、いやライブの時の音作りとかもしてもらいよったきね。
そうだよね。
ありがとうつって、そうそうこの音この音っちょったけど、
いやしかしうめかったきね高谷くんベース。
全然うまくはねえやろ別に。
あのね、一般的なうまいじゃないよ
本当。あれなんよね、リズム帯めっちゃよかったもんね。
よかった、
うん、
へえ。
良一くんと高谷くんの
全然そんな感覚はなかったけどね、ずっと。
あとそのさ、高谷くん以外の3人がさ、三者三様でこだわりポイントがめちゃくちゃ強くて。
そうだよね。
いやだから多分荒野とかもさ、今の荒野知っちょう人から見たら当時の荒野の尖り具合ってさ、
いやえぐかったよマジで。
えぐかったもんね。
そうやね。
もう太陽がこれ出した時ぐらいの荒野はもうとても付き合えんと思うみんな。あマジで。
なんちゅうのさ、こうあいつのこだわりってさ、音楽性とか。なんか 見せ方とかっていうよりは生き方に対するこだわりが強かったや
ん。なんかこじらしちゃったよ完全に。なんか
思想というか、
家俺一緒住んじゃったけど、なんか日記帳みたいなのがあってさ、話したかもしれんけど、なんか僕たちは無力なくせにわがままだみたいな、なんか会長日記帳みたいなって、何このサブクソサブと思って、パッチ見たらカート・コバーンの刺繍みたいなあって、それパッチ開いたら全く同じこと書いちゃったっけね。書き写しただけやんこの日記と。カート・コバーンの日記書き写して自分がカート・コバーンみたいになっちゃうやんと。だいぶやばかったねあの時の荒野は。
いやギター投げたりもしよったしね。
しよったしよった、ぶっ壊したしよったっけね、ライブ中にギター、ね、
すごいよね今考えたら。
領地とかもあれやろ、スタジオ中にスティック思いっきり投げたしよった。
投げた投げた投げた、うん、マジでやばかった。
高木とかに
で領地がおらんくなった後、高木がバリバリ悪口言う中その流れがもうしょっちゅうやったね。もう
でやっぱ高木は高木でさ、やっぱ曲作りをさ、
うん、
音楽に対するこだわりはもう一番あるね高木。
もうはっきり言って間違いなくあのモンキーズやるとき高木が一番才能を開花させちゃったっけね。なんか
すごかったもんね本
当に。あ
いやそれでいてみんなまともに学校とか行ってなかったもんね。もうバンドに命かけちゃったもんね。
そうなん
だ、うん、だってあの時ってキョンちゃんだってもう事故った車シリコンで固めて乗り寄ったもんね。
尖り方違うけど、そポイントおかしい。
もうめちゃくちゃやったじゃんあの時みんな。
めちゃくちゃやった、ね、
それで東京ツアー行ったっけね。
東京ツアーとかそんなんで行くだけね。
アンプ乗せドラム乗せて軽バンで助手席あかんくて、助手席の窓全部割れてシリコンでとあのプラスチックの板で埋めてさ、それで高速乗って東京ツアー行きよったけ
ど、めちゃくちゃやったよなあの車。
俺シリコンち包丁以外で使わんちゃうみたいな。車で使っちゃうこの人と思って、助手席から降り乗ったら運転席から降りよったけど、
ねえ
よかったよねあれマジで。
乗り降りの仕方上手くなったもんね俺。
サンダーバードみたいに。いやだけどもう本当にあの頃ち全員なんかもう本当尖っちゃったもんね。
ねえ。
やっぱ俺と上条くんとかよく会ったもんスタジオでバチバチ。
あそうなの。
あ本当。
うん。
どういう内容でそれ。
いやだけど俺が曲持って行って、
うん、
で上条くんがそのこれごめん。この曲の何がいいか分かんないんだけど説明してみたいな。
へえ。
へえ。
あそうなんや。
うん。
そういうのあったやん。
あいやいやでもいやここがこういう感じでいいと思うんやけどみたいな。うん、だってこの曲、まあ、あの曲と全く一緒やんリフみたいな。
うん。
これ何がやりたいみたいな、うん。これやるぐらいやったらセッションで丸々やった方がいいと思うんやけどみたいな。
へえ。
へえ。
いやでも俺これやりてえきやるわみたいな。あそうみたいな。とか。あとレコーディングとかも、
うん、
上条くん叩いて。
うん。
で、あごめんちょっと。もう一回やってくれんみたいな、ちょっとなんかイメージと違うやつ、
うん、
え、うん、何が違うみたいな。
あそうな
そうそうそうそう、うん、いや別に叩くのはいくらでも叩くし毎回違うやつ出るんやけど、何が違うか分からんとお前が求めているものが分からんき、うん、どうしていいか分からんみたいな。
へえ、知らんかった、
知らんかった、
そんな感じやった、
うん、
あんま言わんかったよね外にそういうの。
あんまりね、まあだからまあそのね、別にその大人やき、なんか言い方とか、喧嘩とかはないんやけど、
うんうんうん、
ただやっぱこう、我が強かったき、
う
で、一歩も引かんみたいな、俺も感じくんも。
お互いも、お互いも。小月さんはその時。
で、小月さんが、それをやりよったんや、そのなんか、間を埋めるというか。
ああ、なるほど。
まあまあまあ、お前上条、まあまあ、もういいことわかるし、樋口が言うとこわかるから、うん、じゃあ今回は一旦こうしようみたいな。でまあまあまあ、光月さんが言うんだったらそうしますか。
すごいね。
うわ、知らんかった。
スリーピースバンドやね。
面白。
あったよ。だけどやっぱ光月さんが年長者やったっつうのがでかかったね。
なるほどね。
うん。
そういうのが嫌で、太陽はこれ一人でやりよったんやもんね。
まあ、俺よう一人で燃料続いたねっちゅう感じやけど。
ちゅう感じや。
まあそれんやけど、ちょっとじゃあ曲の話もしたくて、
うん、
今もう3曲目のワンウィーク、4曲目のマイターンが終わって、5曲目のこんばんはなんやけど、
うん、
このこんばんはもさあ、これ今流れるやつね、
うん、
これね、魔力があるんやね、この曲。
これはいい曲ができたね。
これ、まあ、ちょっともうちょっと後に行くと、あ、まあいいか、そこに来て言うわ。あの、楽しい楽しいを連呼するところがあるよね。
うん。
なんかそこで、あの、おかんから、あんた、もっと楽しい曲作りなさいって太陽は言われた
って。いや、そうやったっけ。全然覚えてない、それ。
あ、太陽言われたんやったっけ、俺に言ったんやったっけ。
全く楽しくない曲やもんね。
そう。
うん、
いや、でもなんかこう、なんか当時、その、うん、ヤマハの人とかと話したら、なんか田川の人たち、まあ、ダイヤモンズも、あ、ダイヤモンズじゃねえや、うん、太陽のこともそうやし、金的とか、うん、モンキーズとか全部弾くので、田川の人ってなんで暗い曲ばかり作るんですかっていうのは言われたことあって。
うん、
あ、
なんかあるよね、でもそれ。
なんかあるんかもね。
暗
い。でもさ、うん、ナンバーワンソウルとかってめちゃくちゃ明るいわけよ。
あ、
これ、あの、俺らの世代の、もう、
ね、
カリスマと言われていたバンドやったんやけど。
うん、
確かに。
だから俺ら界隈ね、多分
なんか暗いものが好きなんやろね。
まあ、だから影響されたもの、
井上陽水と同じ暗さというかね。
あ、確かに。
しかし本当なんかナチュラルにやったらこうなったって感じやもんね。普通に良いと思うものを作ったらどん底まで暗くなるみたいな感じよね。
なんかここのアレンジとかも結構すごいよね。なんか左からカッチカッチみたいな。
うん。
これ何系？
これギターやね。
ギターの、なんか弦をミュートしてからキュッキュッキュッチューだけよね。
そうやね。で、これなんで変わったアレンジになったかっていうと、あの、一人でさ、ループできるエフェクター使って。
あー、そうや。
で、それでライブでやれよったよね。だなんか、普通やらないような、アンサンブルをやじよったよね。ギターを何本も重ねているような。
そうやった、そうやった。
で、それがもともとライブでやっていて、で、その上で音源化したき、
うん、
なんか変わった感じになってるって感じだね。
そうか、そうか。
うん。
ああ、そうそう。さっきのギター一本のところから、この辺からだんだんだんだんこう、チキチキチキチキが入ってきて、みたいな。
うん。
で一回抜けるんよね、ここで。もうここも覚えちゃ
う。うん。いや、あんまり音楽とか聞いてないけどさ、
うん、
本当に少ない摂取量からもう最大限エネルギーにしてきたみたいなことが感じるね。
感じるね。
だからレディオヘッドとかも、あの、影響受けちゃうね、多分この辺は。
うん。
うん、
ここのアレンジとかさ、これ右から左に行きようかな、これ。
ああ、そういうことしちゃうね。
うん、パンが、右から左にこう行きようやけどさ。で、ここでなんか、もう一旦楽器がなくなってフリーテンポでギター一本でディレイかけてやるとかさ。
うん。
もうなんか、シャーシーちゃんち。二十歳そこらで。
そうそう、ここはね、オーディオぶつ切りで、
そう、ここはぶつ切りにして、うわー、こことかゾワッチくるね、今聞いても。
演奏とかマジで文句ないわ、今普通に聞いても。
文句ないね。 いやベースとか
ベースとか普通にいいもんね。
めちゃくちゃすごいねここ。
才能すごいよねこれ本当に。
もうこれもドラムとかさ、生ドラムこの部分やきここだけ叩いちょかなねとかいうのを、
うん、
最初のうちに決めてそこだけ押さえておくわけやけど、
うん、
ようやるよね。ちかに
ようやるよね。
そんなプロデューサーみたいなことをやっぱ当時からやるったよねなんか、
うん、
楽しい連呼ね。
ここのレコーディングしようときに太陽に直接言ったちょっとかな、俺に言ってきたんかな、あんた太陽がなんか楽しい楽しいとか言うけどものすごく怖いよね
これだってさ、お母さんからして歌詞だけ見たら、うん、この今日はとてもいろいろなものを見て、無力な争いもみたいな、
うん、
楽しいみたいなんち想像するの、あのドリカムのさ嬉しい楽しい大好きみたいな曲と思うもんこの歌詞だけ見たら、
うん、
こんな曲と思わんよね
いやちょっとすごいわこの曲やっぱり今聞いても、しかもアレンジがすげえ。
すごい。
あ、終わったね。終わりましたわ。
あと、ワンウィークも結構俺の中でね、あの3曲目ね、ちょっとあの、
うん、
モンキーズの話かなんかしよったきあれやったけど、はい、
うん、
ワンウィークも結構衝撃やったよね。あの、ギターのリフの頭がわからない感じ。
うん。
よろしい、で、無理やりながらに入るところで、やっと4拍子の頭がわかるよね。
うん、ああ、そうなのか。うん、
あ、その感覚ない。これリズムのなんかトリックと思いよったんやけど、これ最初。
いや、あんまりないね、それは。
へえ。
割と不自然にやるよね。
ドア玉に音入ってないんです。トゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ。あ、でも普通ばい、これ。
あ、そうか。
うん。
あ、なんかこれなんか意図的にしようかな。
ベースが頭鳴らしてなかったりするね。
そうよね。
うん。
多分その辺もだって明らかに意図的にしちゃうやろこれ。
そうやね。
ちょっと分かりにくくしちゃうやろ。
うん、そうね。
うん、
でこの時思い出したわ、初めて指弾きでベースレコーディングしたよね。
へ、
うん、
うん、
あの指弾きにずっと憧れがあって、まあピック弾きしかしきらんかった時で、ヒバルの家でずーっと指弾き練習して、
へえ、
ついにあの世に残すぞっつってワンウィークで、うん、指弾きやったんやけど、
うん、
まあやりよったらできるようになるよね、近いよね。
へえ、うん、あ、そうか、ここまでやったことなかったんか。
やったことなかったね、ピックばっかりだったね。
いやーという感じやな。
いやーすごいな。
うん、
20年前よねこれが。
これまだこれで2枚目やもんな。またちょっと3枚目なんけ、奇襲やったっけ、ちゃうわ。
3枚目が
初春バンカーときて、
また違うね。
あれ春夏
老春までの時
代。老春や
日没とか、
うん、俺はやっぱりねこの次回するかどうか知らんけど、3枚目の老春がやっぱり、
うん、
一旦集大成見たみたいな感じだね。アフリーターの
うわビューとか、
ね、
やべえ。
いやこれまあ、 あの一応言っとくと、
うん、
1枚目の初春っつうのは本当にご挨拶というか、
うん、
あのアフリーターはじめましてみたいな感じで、バンドサウンドで全部自分でやってみた感じだったやん、
うん、
でバンカーになって今聞いたやつね、ここは、DTM を使ってやれることやろうとか、ミックスとか、
ね、実験的な感じよね、うんうん、
いろんな音をいっぱい入れたりとか、楽器を切り刻んでバーッと鳴らしたりとか、ミックスも右から左まで行ったりみたいな感じで、ちょっとこうパソコンを使ってやれることをやったりとか、細かいところをこだわるみたいな感じだったやん、
うん、
で老春で完成するみたいな感じだよね確か、
うん、
一旦で4枚目でゲスト呼ぶんじゃなかったっけ。
いや4枚目は
あこだわらない、
こだわらないね、
そうこだわらないをやるん
だ、1日で1曲終わらせていくっていうね、
うん、時間をかけないみたいな、
相当ラフなのこれ。多重録音でギターを重ねないとか
で、最後が
やっとゲストやね、
全部の曲でゲスト入れるじゃん。
そうそうそう、全部の曲で
終春までの時点で、
うん、
あいやなんかその一枚一枚こうなんちゅうんかな、完成に近づいていく感じというか、
テーマあるよね、
テーマあるよね、うん、全部なんかそこも含めてすげえんよねなんか、というのがありました。
いや
ー、
面白かったな。
またやりましょう
か。いや、面白い。もっと聞きたい。アフリだ、うん、正直。
思い出話、この間にしよったら、あっという間に時間が経つね。うん、
せやな。でも思い出話もだんだんなくなっていくやろね、多分。
確かに、確かに。
やりよったら。うん、
確かに。
まあでも細かく状況変わってくるきね。
まあね。
みんなの。
確かに。
うん。
あと、そのヤマハの話とか出てきたけど、ヤマハの大久保さんね。
うわぁ、名前が出てこんかったね。大久保さんやん。
そう。とかの存在もでかくて、
うん、
あのやっぱヤマハっちその発掘をしよったよね。
そうだね。
新しいインディーズバンド、すごいインディーズバンドみたいな、
うん、
で芸工大にも話が来て、でそれで金的様が見つかってとか見つけてくれて、でそれでレコーディングするんやけど、全然その前に実はロイジキッズやっちゃったよね、確か。
そうね、
そうか、
あれ高校の時はね、高校の時
確か、
うん、
高校の時に、
うん、
で、あの後々、え、樋口太陽くんと樋口さんって、え、樋口くんって、あ、兄弟みたいな感じになって。
あ、知らなかったよね。
確か。
あ、知らずにそこ発掘したん。
そうそうそう。
すごいね。
やった気がするよ、確か。
は
あ。で、やっぱ山の奥保さんとかも相当勉強させてもらったもんね。レコーディングとは何たるかとかさ。なんかこう、どういったらいい、プロの世界で、プロデューサーと一緒に作品を作っていくうち、一体どういうことかみたいな、うんうん、さ、あったよね。
いい人やったよ、ね。
あ、そういうの大久保さんとやりよったって知らんかったわ、あんまり。兄ちゃんが。うん、
いやー、そうよ。
ええ。
またその時も俺こだわり強すぎて怒られたんやき。
大久保さんに、上条くんにどっち？
大久保さん、大久保さん。
大久保さんに？
そう、プロデューサーなんやけど。
どういう部分で？
まあ、要はその、うん、このスピード感でやりよったら、到底終わらんって言われて。うん、
ああ。
一個一個ずーっと言っていくっけ、俺が。
うんうん、
あ、
で、いや、もうこの音はもっと違くて、あ、ちょっと違う、いや、ここだけ取り直させてくださいみたいな、
うんうん、
今のフレーズダメなんで、ちょっともう一回もう一回みたいな感じで、
うんうん、
やりよったら、いや、もうこのペースやったらちょっと何年経っても終わらんよみたいな、
うん、
いや、でもじゃあここでやめろってことですかみたいな。え、じゃあ僕の中で満足いかないものを世に出すってことですかみたいな、
うん、
そういうこともあるんよみたいな。
へ、でもそれあれやね、うん、仕事での音楽制作に影響しちゃうかもね、その体験が。
めちゃくちゃ影響しちゃう。そう、あの 100% 満足いくものとかできないっていうことが分かって、
うん
うん、とかもありましたよ。
いやー、面白かったですね。
そういう時代やな、
我々。エモい、ずっとエモいわこれ。
ずっとエモい。
これでも聞きよう側はどうなんかな。
いや、
ただの昔話、うん、
お、知らん、聞きよう
人、知らんね。面白かったけど、うん、まあ、
正直
20年前のね、貴重な資料と思って聞いてい
た昔話な、
はい、
ということで、まあね、今バンドキッズがどれだけいるかとか分かんないですけど、
確かに、
はい、こういうことやってましたよということで、以上かな。まあ、あの、これまためちゃめちゃ評判良かったらやってもいいかもね、老春以降もね、
うん、そうだね。
ということで、今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ愛の楽曲公募をつけて X でポストするか、概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いいたします。それでは皆さん、来週も聞いてください。バイバイ。
バイバーイ。